皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー立成と、
アシスタントの水島智子です。ジョーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ジョー座席さんからメールが届いています。昭和50年代の横須賀のキャバレーに行って、その頃のジョーさんに会ってみたいです。ジョーさん、今日は、タイムスリップするとしたらどんなところに行きたいですかというメールを皆さんからお寄せいただいたところ、こんなメールも届きました。
ありがとうございます。
そして会長さんからは、僕は30年後の未来に行ってみたいです。ご機嫌アワーがどうなっているのか、ジョーさんはまだわけのわからない物語を話しながら素晴らしい音楽を流し続けているのか、もしかしたらご機嫌アワーがなくなって、でも小沢昭一的心の時間枠がジョーさんの音楽様変わりになって全国放送をされていたりしてといただいています。
確かにそういう可能性はあります。
ありますか。スタッフ全員今首を横に振ってましたけれど堂々と言い切りましたね。まあでもね、30年後って言ったら、でもジョーさん何歳ですか。
もう90を超えているかもしれません。
そうですね、はい、まあね、そうなるかもしれないですね。未来は誰にも分かりませんから、
はい、
では、その明るい未来と言っていいんでしょうかに向けてですね、今日も楽しいお話をよろしくお願いします。
わかりました。ご案内の通り、3両編成の列車の先頭車両にあたる牽引車の操縦席に、本来その席に座る予定だった操縦士が睡眠薬から目覚めて再び座ろうとしていました、その様子を暗い倉庫の影から月虫になってしまった青沼静馬とパクテヒョンが見つめていました。その操縦士はドアを開けてその牽引車に入り込み、その狭い牽引車の中に一人座りました、自分が持ち込んだ食料がまだ足元にも残っていますし、自分の家族の写真も運転席にまだ掲げられていました、そして彼は改めて自分の気持ちを確認しました。日本人シンガーの和田智子さんと、そしてキャサリンが離れ離れになっている、ついに出会おうとしているのに娘がカプセルから出ることができない、キャサリンと和田智子さんをカプセルの外で再会させてあげたい、二人を必ず無事に地球まで届け、その夢を叶えるんだ、その自分の使命を誓い、改めてこのハンドルをもう二度と離さない、こう誓ったのです。その操縦士はハンドルを掴んだまま離しませんでした。
全く答えてくれない。
操縦士は二度とこのハンドルを離さないと心に誓い、他の人々がその列車に乗り込むのを待っていました、まだ中には睡眠薬で眠って横たわった状態の人もたくさんいました。とにかく全員が乗り込むまで彼は状況を見守ることにしました、音楽様変わり。お相手は私ジョー・リッセイと、
アシスタントの水島智子でした。